Next up, speaking on forensics in Japan, is Mr. Ihara. Thank you.
皆様こんにちは、ネットエージェントの井原と申します。よろしくお願いします。私の方からはですね、国内のフォレンジックということで、80分ぐらいですかね、お話をさせていただきたいと思います。最初にまずあれなんですけども、だいたいこういうカンファレンスでお話しさせていただくと、喋り方が悪いとかですね、態度が悪いって言われるんですけども、それは最初にお詫び申し上げたいと思います。今日出かけにこのシャツをこう試着してたんですけど、奥さんからは、なんかチンピラみたいって言われてですね、ちょっと、ショックだったんですけれども、まあ余計なことはあれで、講師紹介ということで、私の方は、まあ、Windows のセキュリティとかですね、それからコンピューターフォレンジクスなどを専門に扱っております。まあ、ですから今回のタイトル、国内のフォレンジックってなっていますけれども、主にコンピューターフォレンジクスを扱っていると考えていただければと思います。それから一応、マイクロソフトの Windows セキュリティの MVP ということになっております。では早速ですが、本日このテーマというかですね、まあ文字について扱おうと思った理由なんですけれども、最近はソックス法の関連などで内部統制ということが言われてきています。まあ内部統制って言ってもいろいろあるんですけれども、ドキュメント、文書化ですね、といったところが非常に大きく扱われるところがあるかと思います。で、まあそのフォレンジックの中でですね、コンピュータフォレンジックの中で文字を探すという作業がどうしても、まあ実際に発生するんですけれども、日本語を一つ扱ってみてもですね、非常に多くの文字コードがあってですね、実務的にはちょっといろいろ大変だったりします。まあいろいろ書いてあるんですけども、タイトルで最初の一番最初のスライドですね、で遊んでたのもうお分かりの方多分いらっしゃるかと思うんですけれども、これがあれですよね、ヒントです。これは古典的な手法なんですが、ちょっとページを戻しますね。まあちょっと日本人の方は読めると思いますが、これ国内のフォレンジックって読めますよね。読めますよね。フォレンジックって読めますよね。ですけど、これ検索すると引っかかりませんよ。よいしょ。コントロール F で。フォレンジックって。違うページに飛びましたよね。これは検索ツールが間違っているということではなくて、皆さんの目からはフォレンジックと読めるかもしれませんけれども、実際の並びですね、バイトの並びは全く違っているということです。どういうことかというとですね、文字コード表、文字コードに直接指定します。30B7C ですね。これにもう一つ、これ選択しておきます。次に、030B 選択。すいません、ちょっと遠くの方見にくいかもしれませんけれども、C、カタカナの C という字に対してですね、30B7、030B ですね、コンバイン W、読めません、私には。まあ、合成用の文字をくっつけたわけです。見た目的にはずっと読めるわけなんですけれども、実際には、カタカナの字と別の文字を組み合わせて見た目字にしているわけですね。まあ、要はこういった、ちょっとした細工をするだけでもですね、検索に引っかからなくなるということになります。で、こういったユニコードですとか、文字コードというのを使ったアンチフォレンジック手法というのが国内では、結構いろんな方が研究されてきています。今回のセッションではですね、皆さんにそういった、まあ、悪意があるというかですね、現状日本の中で話されているそういった文字コードを使ったアンチフォレンジック手法について簡単にご紹介をしたいと考えております。日本語、まあ、何らかの文字列を探す場合のやり方なんですけれども、一番簡単なのは目視です。で、先ほどのフォレンジックも目で見れば発見できます。 その次に検索ですね、探したい文字列を指定して、それを探し出すことです。それから文字列抽出、これはインデックス化とも、まあ一緒っていうのは一緒なんですけれども、あらかじめ文字を取り出しておいて、それを検索するというやり方になります。そうですね、検索はやはり一番現状、その調査の中で使われることが多いかと思います。まあ皆さんも Google でいろいろ検索されるかと思いますけれども、自分の入力したキーワードがいくらでも間違ってれば Google も検索ヒットしてくれませんよね。あれと同じです。調査員が指示した文字列が適切でないとなかなか検索がヒットしないという面があります。日本という文字を探したいとします。アルファベットでいくと NIHON ですね。これが、まあ多分キーボードから入力された時です。キーロガーで取ってる場合には、ここがまあログに残ってきますかね。その後、IMEI もしくは英国何でもいいですけれども、日本語に変換されます。この時に漢字、ひらがな、カタカナ、半角カタカナ、まあ読み方は同じ感じですね。どの文字に変換したかっていうのは調査する側の人間は分かりませんので推測するしかありません。日本という漢字がさらに文字コードに変換されます。最終的なディスクに記録されているのはこちらのパターンです。16進みパターンはそれぞれの文字コードごとに記録されていく形になります。 ASCII の場合は、まあ、英語圏の方とか気にしなくていいんですけども、どれでも例えば A64 にしたら全て64になってくるかと思います。まあ UTF16 とかだとちょっと0064ですかね。日本っていうのを表すだけでこれだけのパターンそれぞれが発生しますので、調査する側が文字コードを意識して検索しないと引っかかってくれないわけですね。先ほど私はフォレンジックという文字列を検索しました。で最初のスライドには引っかかりませんでしたよね。ここで私が報告書にフォレンジックは見つかりませんでしたと書いて終わりだったら楽なんですけど、いや見えてるじゃんってなるわけですから、そういった見落としがないようにですね、いろいろ見ていかなきゃいけないっていう面が非常に大変は大変です。文字を探す場所なんですけれども、いろいろなところに文字が残されています。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、上がまあメモリーで下がディスクだと思っていただければと思います。例えばメモリー上にまあブラウザーですとかメールソフト、そういったものがデータとして日本という文字を持っているかもしれません。ブラウザーですとかメールはまあ外とやり取りしますので、まあパケットとしてですね、ウェブとかメール、HTTP、SMTP の中に日本という文字が入っているかもしれません。ハードディスク上の中、ファイル名に日本で使われるかもしれませんね。もちろんコンテンツデータの方にも日本という文字列があるかもしれません。そしてスワップスペース、今日本という文字列があるかもしれません。いずれも日本を示すかもしれませんが、文字コードは異なるかもしれません。ウェブを通したりする場合にはシフトブースかもしれませんし、メールで送る場合なら通常 ISO2022JP とかですよね。まあ UTF の場合もあるかもしれません。メモリー上に展開されている時には UTF16 かもしれませんし、スワップに記録されているものもメモリーと同じなのかどうかっていうのは、まあ、アプリケーション次第かもしれません。日本、まあ、国内のって話がありましたね。日本ですと比較的そのネットワークフレンジックって呼ばれてる、ネットワークのパケットをキャプチャーしておいて解析するような、分野が非常に今発達しています。 例えば弊社の製品のパケットブラックホールとかもいっぱいあるんですけれども、コンピューター上ですね、こちら側はアプリケーションそれぞれで文字コードの扱い方が違いますので、ちょっとそのネットワークの通信を監視するっていうのとは少し見方が違ってくるかと思います。ここで一つツールを紹介したいんですけれども、CP コンブというツールがあります。こちらの URL からダウンロードすることができますけれども、これは入力された文字列が実際に16種のパターンでどのようなものになっているかというのを表示してくれるツールです。CP っていうのはコードページの略ですね。ここには日本語と入力しました。日本語は、これは ASCII からやった方が分かりやすいですかね。例えば A っていう文字は、どのコードページでも同じなんですよね。まあ、ユニコードの場合には先頭は、00がつくか、後ろにつくか、違いがありますけれども、ですから、ASCII 探すときにはハードディスク上にどのパターンで入っているかってあまり意識しなくていいんですけれども、これがマルチバイトの場合には、それぞれのパターンが違いますので、まあ、でいいか。あ、という文字を探す場合にも、ディスク上には、8280とかですね、いろいろなパターンで検索しなきゃいけないです。で結構外国語を探したりする場合に、そういう作業が今やってるのは、16種のパターン多いですね。16種のパターンで指定して検索を行っていくことになっています。例えば、シフトディスクのパターン。8280ですね。8280で指定した場合には、8280のパターンしか引っかかりませんので、他の文字コード、このものは落ちちゃうんですね。引っかかってきません。ですから検索する場合は非常に面倒なんですけれども、あーという文字列を探したければ、各文字コードのパターンごとに登録して検索を行っていくという方を現状しなければなりません。じゃあその16種のパターンを表示してくれるツールはこの CP コンブということで、まあ、非常に便利なツールですね。自分で探したい文字列を入力して変換してあげれば16種のパターンを表示してくれます。ただし16種の検索っていうのは制限も多いです。例えばこれ縦書きで日本。日本はもともと縦書きですので、途中にまあこれ要は改行が入ってるんですね。020A で改行されてます。CP コンブで日本という文字列で入れると、93FA967B っていうパターンで出てきますので、それを検索しようとすると、途中に改行が入ってるので、検索で失敗します。ここは非常に簡単な例なんですけれども、要は、ちょっとでも1ビットでもパターンが違えば引っかからない、内容、マッチしないというのは16種検査の非常に重要な、注点となるんでしょうかね。ですから何かのデータを隠したい側が、意図的にこういったゴミというか文字列を間に挟み込むことで、発見できないようになってしまうわけですね。正規表現が得意な方は、まあ、こういったグループの検索パターンを書いてあげることで見つけられるじゃんと思うかもしれませんけれども、調査員がそれをあらかじめ総合しなきゃいけないんですよね。ひょっとしたら途中に改行が入ってるかもしれない。であれば改行のパターンを登録して、間に改行が入っていたら日本という文字列を結局、まあ、ヒットしてくださいね。というような指示を出す形になります。さて、お待ちかねの、アンチフォレンジック手法に入っていきたいと思うんですけれども、 先ほどの開業はまあ簡単な例でしたけれども、ユニコード制限文字というのをちょっと使っていってみたいと思います。例えば U プラス FEFF。これはバイトオーダーマークとして使われるものなんですけれども、幅ゼロのスペースになります。まあ、文字パレットというか文字コードで見てみてもですね、FEFF 入れても出てこないはずです。今 FEFF を入れてみましたけれども、実際にはなってませんよね。びっくりマークになってますけれども、これはグリフがないということです。字形ですね。字の形がフォントの中に登録されていないので表示されないということです。これは HTML ファイルなんですけれども、HTML 実体参照を使うことで、この文字列をファイル名に入れることができます。すみません、ちょっと文字が小さいですかね。もう少し大きい方がいいかな。今こちらに ABC テキスト、ABC ドットテキスト、まあ下の ABC ですけれども、というファイルがあります。文字列があります。で、その中はどうなってるかというとですね、A の後ろがハンドサンバ、シャープ XFEFF コロンという形で、まあバイトオーダーマークを挟み込んでるんですね。コピーします。下ですね。一瞬下ですね。そうですね。メモ帳を起動して、まあ、適当な文字列を入力します。まあ、それにも ABC があるんですけど、ここに貼り付けを行って保存、まあ、上書きしてしまいます。こちらには今 abc.text というのと abc.text が2つあるのがお分かりいただけるかと思います。片方は abc、まあ、a の次にバイトオーダーマークが入ってますので、文字列の並び的には、まあ、途中違うものが入っています。ですから見た目には同じ abc.text ですけれども実際には違うということになります。コマンドプロンプトから見ると分かりやすいですね。abc.text。これは何も入ってません。バイトオーダーマークなしです。ここの下駄文字って言えばいいでしょうかね。表示できない文字になっているのは、先ほどのバイトオーダーマークです。コマンドプロンプトは今、コードページ93にいわゆるシフトミスで動いています。NTFS はファイル名をユニコードで保存しています。まあ、ですので、ユニコードから、コードページ93に変換した段階で FFF が変換できないので、ゲッタ文字になっているわけですね。ユニコードに対応するアプリケーションを見れば簡単に確認できるんですけれども、 そうでなければ発見できないということですね。でここで実際に、まあ、調査員がよく使っている円形素を使ってみたいと思います。これもコンテテフォレンジックの調査のツールとしてはデファクトスタンダードのやつですね。円形素のファイル名をユニクロードで扱ってます。ですから、Windows の Explorer から見たときと同じように abc.txt、abc.txt として見えてしまうわけですね。片方の abc.txt はバイトオーダーマーク入ってない方ですね。普通の方は abc.txt というファイルを検索すれば引っかかります。まあ、見つけることができます。ただしもう一つの方、どっちがどっちなのか今もう忘れてしまいましたけれども、もう片方の方は、バイトオーダーマークを挟む形で検索しないと見つかりません。まあ、通常ファイルシステムで同じ名前を付けることはできないんですけれども、バイトオーダーマークを挟むことで、同じファイル名のように見えるものですね、を作り出すことができます。これはフォルダについても同じです。例えば、Windows もしくは Program Files というフォルダを間にバイトオーダーマークを挟むことで自分で作り出すことができるわけです。まあ、もちろん、プログラムは、バイトオーダーマークを認識してくれますので、違うフォルダーであるというふうに分かるわけなんですけれども、人間が目で見たときには、アプログラムファイルフォルダーがあると思ってクリックしてしまうかもしれません。まあ、というのが見えない文字ですね。一番目。見た目が同じっていう文字もあるかと思います。先ほどのフォレンジックではないですけれども、違うものを合成して文字を作り出すこともユニコードでは可能です。それから見えない文字っていうことでは、U プラス 202 と 202C っていうのもあります。こちらユニコードの中で方向を示すためのものですね。右から左に読むのか、左から右に読むのか。皆さんから見たこのファイル名、ちょっと遠くの方は読めないかもしれませんけれども、テスト、イハラ、ノットテキストって、読めますかね。これ実は本当は違うんですね。スロースクリプトをちょっと使っていきます。あらかじめイメージファイルが用意してありますので、ちょっとこちらを見ていきます。それ作ったオープンソースで開発されているファイルシステムフォレンジックツールの一つです。先ほどのエクスプローラーの表示と違ってるの分かりますかね。同じものを Firefox ではなくインターネットエクスプローラーから見てみます。 ちらではテスト伊原と呼びます。実際にここの、まあ、伊原の領帯にですね、右から左へとか左から右へを示すパターンが登録されているんですね。これが実際のファイル名です。202が入って、ここに202C になってますので、逆に読みなさいよって指示を出してるわけですね。インターネットエクスプローラーは、ユニコードの今の値を解釈して、逆方向で表示してくれます。ですから、イハラと読めるわけです。皆様ですから、あ、イハラっていうファイル名を含んだものがあるんだなと思って、イハラを検索しても、これはヒットしません。ディスク上には逆の方向で書かれてますからね。このアラヒってなるんですかね。これは Firefox が、まあ、ユニコードを解釈するようになると、おそらく、インターネットエクスプローラーと同じように表示されるようになるかと思います。ユニコードの実装の状態によって見え方が違ってしまうってことですね。実際、円形数の方から見てもですね、円形数自体はユニコードで処理してますので、イハラという文字列で来ちゃうわけですね。これだけを見て、フィルタリングなんかかけても失敗します。ファイル名にちょっとささやくほど起こすだけでですね、フォレンジック的にはかなりちょっと大変なことになってきます。まあ、要は見つからないってことですね。では今のパターンですね、バイトオーダーマークが差し挟まっていることを想定して文字列を検索しようとした場合、まあ、正規表現でいくとこんな感じですね。日本っていう漢字の中に、0文字、それから4文字までの間に何か挟まっているかもしれないものを検知してくださいという指定の仕方になります。まあ、理論的にはこれで検知できるはずなんですけれども、かなり誤検知が発生します。今はバイトオーダーマーク FEFF を挟んでますけれども、何か細工したい側は、見えない文字なら何でもいいんですね。バイトオーダーマークではなくて、先ほどの、右から左へとかですね、ああいったものを差し挟んでも、結果的には、検索しにくくなります。この辺の詳細については、こちらの URL ですね、長谷川さんの方が詳しく書かれてますので、こちらの URL で見ていただいた方がいいかと思います。実際の現場でどうするかなんですけれども、まあ、一応パターンを登録してみてですね、それからグループパターンで複数のコードページを指定して、それで検索してみるというやり方を取るしかないかと思います。グループのパターンを使うとですね、まあ CPU 負荷はそれほどかかることではないんですけども、検索の時間はちょっと伸びますね。先ほどの、今の間に4文字挟むパターンかな。これを検索したとき、80ギガのハードディスクのイメージに対して検索を実行したときの結果なんですけれども、約10時間かかります。で、そのうち、まあ、検索ヒットしてきたものはこれだけあるわけなんですけれども、202JP のこの469件は確か全部5検知ですね。 広範囲に検索ができるのはいいんですけど、結局誤検知が増えてしまうとかですね、あと検索の時間が非常に長くかかるっていう、まあ、問題が発生してきます。まあ、ですので、あらかじめできるように文字を抽出しておいて、調べていこうというのが文字列抽出型のものですね。で、例えばスルースキットとかを最初にストリングスコマンドの出力結果を取っておいて、それに対してグレップをかけるというようなやり方になっているかと思います。スルースキットのキーワードサーチの方ですね。ちょっと話がずれるんですけど、皆さんがお手元の資料を作った時にまだスルースキットが日本語に対応してなくてですね、チーム千鳥が作った UTF-8 パッチを適用しないとこういう日本語のファイルが出なかったんですね、今までは。これが10月13日にバージョンが上がってですね、ユニコードに対応しましたということで、現時点ではパッチを適用しなくても日本語のファイル名を表示することができるようになっています。実はこれで一つネタを用意したんですけれども、以前のスルースキットはですね、こちらの TL のようなテキストですね、アスキーと日本語が混じっているようなファイル名が入っていると、ファイル名のリストに出てこないという不具合がありました。まあ別に、自撮りって言えなくてもいいんですけども、日本語の文字列が入っていると見えないんですね。現時点では大丈夫です。FAT32 の方でも確認しましたけど、MTFS、FAT32、FAT ファイル、そして水でも表示することができます。ただこれ本当に1週間ぐらい前の話ですから、今までは日本語バケバケの状態でやってたわけですね、スルースキット使う場合には。まあ、ですので、現時点で、軽く確認してますけども、全部ちゃんと日本語を通ってるのかどうかっていうのは私の方ではわかりません。文字列抽出型の2点なんですけれども、まあ、これよく例示してるんですが、ハッカーディフェンダーの設定ファイルですね。赤字の部分だけを見れば配分テーブルということで、まあ、人間が見ればですね、無比率があるなというのがわかります。ただ検索しようというのはこれ大変ですよね。正規表現でもどういうパターンに指定すればいいのかちょっと悩めるところです。人間の目で見て分かるようなものについてはですね、文字列を抽出しま、ストリングスコマンドのようなもので抽出してそれを調べていくという形になるかと思います。ここで登場するのが、iStrings です。これは日本語およびユニコードに対応したストリングスコマンドです。スルースキットの中にも S ストリングスっていうのはユニコードに対応するやつがあるんですけれども、あれは非常に単純な見方しかしてないので、ちょっと拾いきれない面があります。ですから、ディスクの中とかですね、そういうスラックスペース、それから2割当て領域、そういったところから日本語を抽出したい、拾い出したいという場合には、S ストリングスを使っていただくと、取り出すことができます。今ここで例示しているのは、EUCJP のものとコードペンの93にシフトディスですねのものを一つのファイルに、まとめてます。でその時に文字コード変換をしておいて全部ユニコードにしてしまってから一つのファイルにまとめるということをやってるわけです。ファイル一つ出来上がってしまえばですね、あとはワードの曖昧検索ですとか、インデックス化するといったことで文字列を調べていくことができます。ちょっと皆さんのお手元の資料にはないんですけれども、 入力可能ツールとして FTK アジアというものをご紹介したいと思います。これまだリリースされてなくて、今回の、ブラックハットジャパン用に借りてきたものです。FTK はフレグジックツールキットと呼ばれるもので、エンケースと、まあ、同じく有名なツールですけれども、これもアジア用のものです。フレグジックツールキットにはインデックス化の機能が入っています。じゃあ、まあ、それを日本語対応にしたものがこちらのツールになってきます。インケースは閉じて、FTK アジアの方を起動します。FTK メジャーの上位バージョンのような感じのものなんですけれども、あらかじめ作成してある DB のイメージをちょっと登録してみます。先ほどと同じようにファイル名が言えるかと思います。このイメージどれなのか、インデックスに追加という項目を実行するとですね、まあ、今ミニコードにしか対応していないらしいんですけど、2.0 から各コードページに対応するという話でしたけれども、日本語と思われるものを抽出してインデックス化してくれます。そして作成したインデックスに対して、検索を実行していくことができるわけです。興味深い機能としてですね、単語の一覧エクスポートというものがあります。まあ、今取り出したインデックスを作成するために取り出した日本語文字列を、ファイルとして取り出すことができるということですね。自分のどこにファイルエクスポートしてるのかも分かんなくなってますね。まあ、Cドライブの経験したか。失礼。自分のこんな感じで、これは今ASCIIしか取れてませんけれども、日本語でも取り出すことができます。まだバージョン 1.0 ですね。将来的に 2.0 で FTK に統合化されてきた時にはぜひ使ってみたいなと思いつつですね。ただし FTK のここの日本語ファイル名とかですね、この部分はユニコードの処理に従っているようです。ですので、バイトオーダーマークなんかが入っている場合には見えません。これが FTK アジアですね。あとはファイルのヘッダーによるカテゴライズ化とかもできますので、特定のファイルだけに対してファイルのタイプですね、例えばワードとかそういったものだけでカテゴライズしておいて、それでインデックスを作成して検索すれば、もう少し調査がしやすくなるかもしれません。で、実は皆さんの資料なんですけど、ネタはいろいろ仕込んできててですね、先ほどからファイルのリストの中に円マークがいっぱい入ってるやつがあって、いつやるんだって話があったかと思いますが、これちょっとご紹介したいと思います。 日本ではファイルの区切りですね、パスの区切りにバックスラッシュじゃなくてこっちの音楽使ってます。英語版の Windows とかこちらですよね。普通に比べていただければわかりやすいと思いますが、こちらが版の Windows です。区切り記号は、まあ、スラッシュで。これファイル名で見てるからあまり良くないですね。C ドライブのテンプの区切りが、まあ、スラッシュになっているのがわかるかと思います。コードページは437ですね。英語の環境では、コマンドプロンプターなんかは437で動くわけです。Windows の場合には、日本の場合の Windows ですね。日本の場合の Windows の場合には、コードページ932で動いてきます。日本語版の Windows では、パスの区切りですね、が円マーク使ってますんで、自動的にそのバックスラッシュのところは変換がかかるようになってます。これだけでも 5C ですよね。いわゆるバックスラッシュの中で 5C で、5C が来た場合には円マークとして表示されるようになっているんですが、ユニコードでは円マークは別で定義されています。U プラス 00A5 というのが円マークとして文字が割り当てられているわけですね。NTFS ではファイル名がユニコードです。ですので、この円マークを含んだファイル名を作成することができます。00A5 を使ってファイル名が作れるということです。通常ファイル名の区切りは、今試しにちょっと作ってみましょうか。普通に円マークを入れようとしてもファイル名には次の文字は使えませんということで怒られますよね。ですから円マークを区切りに、まあ、ファイル名に含めることはできないわけです。ですから先ほどのバイトオーダーマークと同じように、これが実践そうなんですけども、テストドットドット00A5 ですから円マーク記号になります。ユニコードの中での円マーク記号ですね。こちらをコピーして、ファイル名として貼り付けます。これで、ちょっと字が小さくてですけど、テストドットドット円マークドットドット円マークっていうファイル名が作成できました。メモ帳はこれを正しく開くことができます。今これノートパッドで開いたところですね。わかります。同じファイルを開いたんですけれども、これ別に言えば、ひどまるエディター。別にひどまるでなくてもいいですけれども、中身ありません。メモ帳で開いた時には、中身見えましたね。ですから先ほどのファイルが正しく開けてます。ですけど、ひどまるで開いた時には、パス見ていただくとわかるんですが、ここですね、C の Windows のブラックハットザ BHG.txt はなかったので新規に作りましたよって出してます。ドットドット円マークをファイル名ではなくパスとして解釈してるわけですね。メモ帳はユニコードとしてファイル名を使っているので中身を見ることができます。ディレクトリートラバーサルですね。で、これ、まあ、長谷川さんが発見されたやつなので、 英語の環境でどうなるのかって話があったんですね。日本語版の Windows は、名詞的に円マークを、バックスラッシュに変換する機能が入っています。じゃあ、英語版の方はどうなるんだって話があるんですが、まあ、結論から言うと英語版は大丈夫ですね。まあ、ここにいろいろ実際にファイル作ってるんですけれども、このベタ文字、四角の文字になっているところがですね、ちょっと再考しようとしたところですね。先ほどと同じようにファイルを作ってみましょうか。ファイル名をコピーして、今どこに作ったか忘れちゃったな。検索したいですね。こちらをひでまんでクリックしても、今度はちゃんと開きますよね。まあ要は、英語版の OS では、Mマークだからってバックスラッシュに変換するってことはやってないわけです。日本語版ではこれが発生するので、プログラムが意図せずファイル名をですね、パスとして解釈自身は危険性があるということです。ただ、英語版が必ずそのそういう変化がないかというとそうでもなくてですね。これ、ハテナになっているのは失敗しているんですけれども、ユニコードは2216、それから FF3C。2216 と FF3C は、ここ、バックスラッシュとして表示されてますよね。FF3C は、いわゆる全角のバックスラッシュです。全角のバックスラッシュをファイル名に入れたときに、コマンドプロンプト上からバックスラッシュに見えるということです。ただこれちょっと詳しく調べてなくてですね、単純にフォントの表示の問題だけなのか、内部的に実際に 5C ですね、バックスラッシュに変換されるかどうかはわかりません。まあ、ただ FF3C の方はひげまで開くとですね、これエラーの字が小さくてすいませんね。テンプスラッシュ A.6.6 のスラッシュテキストで来てますんで、アプリケーションにはスラッシュで渡ってそうなんですよね。同じく2216の方。こちらも同じようにスラッシュとして解釈されて、エラーが出てきます。まあですね、英語版の環境でもですね、場合によっては、トラバーサルが発生するケースがあるのかもしれません。ただ、日本語版では、コードページ932では明確に円マークですね、は、パスの区切りとして使うことができますので、トラバーサルが発生するアプリケーションがあるかもしれないということですね。これは MacOS 10の文字パレットで FF3C を表示してみたところなんですけれども、まあ、バックスラッシュと思える形のものですね、似たようなものをずらっと出してくれるんですけど、関連文字。一番先頭になるのは0054の普通のバックスラッシュです。あの、いや、斜めの線に行けるやつはこんなにありますよ、ということで、 実際にいろんなパターンを試してみたところ、FF3C だと、オーバーの環境でも、スラッシュとして表示されるケースがある。というのを今回分かったわけです。今単純にパスの区切りだけでやってますけれども、他にも OS が意図せず文字列を変換する、もしくは UNIX の規格に従って変換するっていう危険性があるかと思います。日本の場合には Mark でしたけれども、韓国語版では Wallmark が、イメージ的にパスの区切りとして変換されます。調べた感じですと、コードでですが、日本語版と韓国語版にはそういう変換機能があるみたいなんですが、他は多分あまりないと思います。はい。ではちょっと別ネタ。エスケープシーケンスの話なんですけれども、ISO 2022ですね。これ、すみません、皆さんの資料ではないんで、こっちだけで書いてます。ISO 2022。まあ、皆さんメール書くとき、日本ですと、ISO 2022JP というのをエンコードの方法としてしてるかと思います。エスケープシーケンスを使うことで、文字の切り替えを行ってるわけですね。ASCII の場合には12842から始まってその後ろに文字列が来ます。GIS 2021、それから、まあ、78GIS8000GIS に変換する場合に12440。ですから日本語の漢字とかを探したい場合、ISO 2022形式のものを探したい場合には、このエスケープシーケンスのパターンを検索してあげると、その近辺には日本語の文字が書いてある可能性があるということですね。ただ、エスケープシーケンスって言ったときに単純にこんだけリストがあってですね、これ全部検索しなきゃいけないっていうとちょっと大変になってきます。ページファイルですとか、スラックスペース、リアルアプリ域内で、そのなりに、いや、電子メールでやり取りされたようなものを残骸を探したい場合には、まあ、例えば日本語を探したいのであれば、この辺ですね。で、検索してあげれば、その近辺で何か見つかるかもしれないです。エスケープシーケンスは意外に使われてますので、ハードディスクの中に、まあ、たくさん入ってます。という話をしてたらですね、チームチベルのヨギさんが、ステゴニー0202、2022っていうツールを作られました。これは何するものかというと、まあ、ステゴニーグラフィーのツールなんですけれども、A っていう文字は16進で 0x41 です。2CS01 のパターンに直すと 0100-0001 になります。0をエスケープシーケンスの、これ ASCII の切り替えのパターンですね。1を、ローマ字の切り替えのエスケープシーケンスに割り当てます。という変換処理を行ってあげることで、エスケープシーケンスを使ってモールス信号のように文字を隠すことができるわけです。2022テキストオットスレ。メモ帳は ISO 2022に対応してませんから別のエディターで開かないといけないですね。これはテストデスクテキストファイルになっています。 エンコーディングの方式が、実数となってますね。ソニーワルミン JP でこれは保存されているわけです。こちらの方には、隠したデータの方ですね。これは秘密。これは比率と文字列をこの202っていうテキストファイルの中に隠したいとします。この時に使うツールが先ほどのステゴ2022ですね。実際に他のステゴのグラフツールと同じように暗号化がかかります。最初に隠した文字列が暗号化された後でビットパターンになって、それがエスケープシーケンスに変換されるわけです。お、何か開いている。失礼、いつ開いているんだ。あ、パスの区切りが。はい、これで、これが出力したファイルですね、ステゴテキスト。ちょっとわかりにくいんですが、これは隠した方のファイルを見てみたところですが、まあ、元のテキストメッセージですね。ノートパッドで開いた場合、これは宮本さんがメモ帳ならわかるっていう話でメモ帳してみたんですが、ここは、これはテストですっていう文字列ですね。この後ろに、先ほどのステゴ2022で隠されたというか作られたファイルがデータですね。ここにくっついてます。データの末尾にエスケープシーケンスに変換した秘密のメッセージをくっつけてるわけです。メモ帳はエスケープシーケンスを解釈しないので、こういった形では化けた感じに見えるわけですね。ただ、対応してメンタルで見た場合には、エスケープシーケンスは表示されてきません。これのいい点はですね、エディターによるかもしれませんけれども、エスケープシーケンスそのものは変換処理などで落ちます。まあ、削除されてしまうわけですね。今、別の名前で保存しただけですけれども、秘密の通信分のところは落ちてしまいました。今、現状ではスラックスペースにデータが映ってますけれども、スラックスペース内にエスケープシーケンスがいっぱい書いてあるというふうに見えるわけですね。まあ、それを見ただけで調査員の方が、なんかやってるって気づけるかどうかっていうのはちょっと難しいところじゃないかと思います。多分私気づかないと思いますね。で、ステゴ2022のページに書いてあるんですが、データが非常に大きくなるんですね。これが元のテキストメッセージ。これは隠した方のサイズ。では、この20バイトを隠してるんですが、最終的にできた方は612バイトにまで膨れ上がります。こういうのは特徴として青いんだろうとも作者の方は言ってたんですけれども、エクスプローラーから見ると丸みが立って1キロなんですよ、全部。ファイルのサイズに注目して調査していれば別ですけれども、まあ、これはちょっと厄介なやり方ですね。 逆にこれ、検知したい場合、まあ、まずこの捨て子に今の入院というツールが入ってた場合には、あ、なんかやってるなってわかりますけども、ツール以外でっていうんですと、このエスケープシークエンスのパターンを検索してみて、連続したエスケープシークエンスですね。エスケープシークエンスが3つも4つも5つも数多く並んでいるというのは通常ではありませんので、そこを特異点として見つけるという形になるかと思います。はい、ちょっとスライドに戻します。これまだ単純なファイルの形式だけを見てきたんですけれども、例えば PDF ですとか、それぞれのファイルのフォーマットによって文字コードをまあ個別に持っているというかですね、独自のファイル形式で保存している場合もあるかと思います。こういったものに対しては、それを解釈できるアプリケーションで調べていく必要があるということですね。あとよくこのパズルの図を出すんですけれども、これブラックハットって読みます？そう。I です。見た目ブラックハットですけれども、ブラックハットで検索してもこれ引っかかってくれないわけですね。見た目の先入観ですとか勘違い、そういったところが調査に大きく影響してきます。今後の課題っていうところなんですけれども、現時点で先ほどご紹介したバイトオーダーマークですとか、右から左へ表示する、そういったものがユニコードを解釈するアプリケーションにとって、まあ、脅威となる面があります。逆に言えば、今現時点でユニコードを解釈しないアプリケーションは問題がないわけですね。Firefox は今ユニコード解釈してません。解釈してないというか、右から左へっていうのはちゃんと処理してませんけれども、将来的に多分処理するようになると思います。それはますますアプリケーションがユニコードにどんどんどんどん対応していったときに、むしろこういった文字コードを使った不正な操作ですね。オペレーションが問題が発生してくるんじゃないかと思います。調査員にとって自分の目が信じられないというのは非常に辛いところなんですけれども、最後のネタなんですが、EFS、暗号化ファイルシステムがありますよね、EFS の。最近ちょっと日本で話題になっててですね。EFS では、Windows XP 1以降、アルゴリズムを指定することができます。暗号化に使うアルゴリズムですね。トリプルベスを使いたいときには 0x6603 とか、デフォルトでは AES です。今こちら、6603っていう値が設定されています。当然、アルゴリズム ID に6603。ですから、トリプルですで暗号化しなさいよっていうことをレジストリキーで指示してるわけです。では、ちょっと試しに、こちらの先ほど作ったファイルですね。これ暗号化してみたいと思います。おっと。内容を暗号化。 ファイルだけを暗号化します。緑色に変わりましたので、暗号化されたことがわかります。EFS インフォですね。指定コマンドを使うと、暗号化アルゴリズム何使ってるかっていうのを確認することができます。ウィンドウサーバー2003についてるやつを今これ XP の方に持ってきています。先ほど暗号化したステグランドットテキスト。の暗号化アルゴリズムは AES として来てます。これ分かります？レジストリーエディターではアルゴリズム ID は6603、いやトリプルですが指定されてます。実際には AES で暗号化してます。そのレジストの値が反映されてないんじゃないかとか思われるかもしれません。これも起動前に変えて一回再起動かかった状態ですので、レジストの値は有効なはずです。しかも皆さんお分かりですよね。これです。レジストリキーの値の名前ですね、ユニコードで持ってます。アルゴリズム、ライトオーダーマーク、ID。ですから、レジストリーエディターは、これ今、アルゴリズム ID って皆さんには見えるかもしれませんが、本当はこの ID の前に、ライトオーダーマークが入ってるんですね、ここに。無効なレジストリの値が設定された場合の Windows の挙動は、デフォルト値ですよね。ですから、デフォルト値の AES が使われているわけです。いやらしいですよね、こういうのは。これがですね、ユニコードに対応しないツール。例えば、レジクエリツールなんかを使った場合には、ゲタ文字が入ってるのがお分かりになりますでしょうか、ここ。なんかゴミが挟まってると分かるわけですね。まあ、フォレンジックの調査員が使う NQS のホールは、レジストリのファイルを開いて見ていくこともできます。システム参入者のコンフィグですね。レジストリーをマウントしたところですので、 マイクロソフト Windows NT カレントバージョン EFS Excel 見た場合6603が設定されています。ですから名前のところがデフォルトになってしまっていてアルゴリズム ID というのは取れてません。これおそらく解釈しようとしたときに途中に大統領マークが挟んでたんでおかしくなってるだけだと思いますけれども、単純に NKS だけからですね、見た場合にはあデフォルト値がなんか見えるから、本当はアルゴリズム大統領マーク ID っていう変な文字ですが設定されているにもかかわらず、正しく表示されないということになります。というのは一応ガイダンスの方とかにもこう抜け捨て出してるんですけども、そもそもバイトオーダーマークは時系がないんですよ。グリフがないんで表示しようがないじゃんっていう話ですね。というところもあってですね、詳細に調べる方は自分の目だけではなくて他のいろいろなツールと組み合わせたところが必要なんじゃないかと思います。調査の仕方としてですね。今回ステレオ202とかツールを使ったやり方もご紹介しましたけれども、ファイル名にバイト裏マークを挟み込むとか、ああいうのは別に OS の標準機能だけで実現できます。ツールを使うと得意点になってしまいますので、ツールを使わずに、ローテクですね、アンチフォレミック処方が使われると、詳細にとって非常に悩ましいところがあるわけです。はい、ということで、あと参考資料ということですね。ここにちょっと書いてないですけれども、文字の海、ビットの船っていうインターネットウォッチの連載があるんですけれども、文字コード自体の世界は非常に広くてですね、その中で、フォレンジックの海域って言えばいいんでしょうかね、関連するところってのはそんなに広くないはずなんですけれども、こういった文字コードを使うと深さがあるんですよね。例えば深海調査みたいなもんです。潜っていけば潜っていくほどなんか深海域みたいな変なのが出てきてですね、溺れそうになるんですけれども。で今回は、このセッションの中でその隠す方のお話だけに絞ってしまいましたけれども、実際にこれを調査して見つけなきゃいけないっていう部分がありますので、これについては今後も継続して調べていく必要があるのかなと個人的には思っております。ただ正直しばらく文字コードは触りたくないっていうのは本心ですね。はい、ということで、あとはこの辺のリソースを見ていただければいいんじゃないかと思います。ではそろそろお時間になりましたので、何かご質問等ありましたら、ご質問いただければと思いますけれども、多分この辺はですね、悪用の仕方の方が皆さん思いつくのが早いんじゃないのかなと思ってます。昨日はファイルフォーマットの理論とかがあったんですけれども、ああいうのもなんかいろいろ、じゃあこうやって文字コードも組み合わせたらもっと面白いんじゃないかとかですね。あと今回ちょっと詳しく書かなかったんですけど、ユニコードの正規化ですね、それからタグ、ああいったものを使うことで、いわゆる1テキストファイルのメタタグのようなものを悪用して、データを隠すとかですね、通信簿を作成するというようなやり方も、アイデアを出す方いっぱいいらっしゃってですね、調査する側としては、いろいろなケースを想定してやらなければいけないということになるかと思います。何かご質問ありましたらお気軽にいただければと思いますけれども、いいですか。
非常に興味深いご案内ありがとうございます。今回のお話だったの日本語っていうのがメインになってますけど、他の、まあ、英語はともかくとして、ヨーロッパ圏とかで、似たようなお話、ヨーロッパ圏の言語ですね、とか、あとは、中東ですね。日本とアメリカ、以外で、そういった、ジャミング、妨害ですね。妨害というのが想定される言語としては、井原さんの想定だと、井原さんが今まで調べられた、範囲で、推測されるものだと、どういった言語がありますでしょうか。
まあ、正直なところ、読めない文字についてはもう私にとって障害なんですけれども、ユニコードで扱える文字っていう点では全ての言語で今の手法は使えますんで、あまりその右から左とか、ヨーロッパの言語、ラテン系とかに依存せずに多分使うことができるんじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。
逆にちょっと私から会場の方に質問したいんですが、文字コードが得意な方ってどれぐらいいらっしゃいます？いないんですよね。これセキュリティの専門家は、まあ、専門家というかセキュリティに興味があっていろんな方が集まってるはずなんですけど、文字コードに興味を持ってる人は本当に少なくてですね、そこは攻撃する側にとっては有利ですよね。やってる方いないんだから。まあ、ということで、ぜひ今回のあれで興味を持たれた方は、ぜひ文字コード関係ちょっと、どなたかやっていただけると個人的には嬉しいなっていう感じですけど。では他になければそろそろおしまいにしたいと思いますが。あ、どうぞ。
NK 数ですとか、あと FTK とかいくつか、はい、調査ツールを紹介されていたんですけども、それは一つのツールでは不完全な調査しかできないということですか？
NK 数も FTK もユニコードで処理してるんで、見え方は一緒ですから、どうやって使っても同じになっちゃいますね。
うん、なんか、互いに機能が足りないことがあるとかってことはないんですか？
NK 数も FTK も要は規格に従って表示してるだけなんですよ、ね。ですので、他のフレンジック系のツールもそうなんですが、規格に従って出されてしまうともう信用せざるを得ないところがあって、逆に言えば、ツールを信用しないっていうところなんですよ、ね。ですから、例えば、NK 数で、まあ、これ今見てますけど、ユニコード対応になったから、日本語も出るぜって喜んでいくんですね。みたいになっちゃうんですが。先ほどの、これですね。イハラっていうのをバイトレス、そのまま出てますけれども、これはちゃんとですね、ディスクの中を見て、まあ、それもちょっといいでしょうか。マスターファイルテーブルの中を見てあげたりするとですね、これは違うな、こっちにこれ入ってる、こっちか。マスターファイルテーブルなら、ファイルシステムを管理している中まで詳細を見ていただけると、実際にバイト率が見えますんで、そこまで注意して見る調査員がいれば大丈夫ですけれども、まあ、普通、私も含めて、大体ツール使用してますんで、こういうトリック使われると辛いんですよね。いわゆるそのユニコード対応で日本語も出るようになりましたっていうだけで信用して使うと、まあ、ちょっと厳しいのかな。これは特にですね。ユニクスのパターンを見るとこれもうわかりますよね。これユニコードなんで、ユニバイトずつ出てますけど、ここはもうイハラと出てないんで、アラヒテキストで、あ、おかしいなってすぐわかるんですけど、グラフィカルインターフェースで、見てしまうと、見払って見てしまう。 人を信用しない方が、普通の信用しない調査員の方がわかるかもしれないと。こんなところで回答になっておりますでしょうか。これもでも、モジュール抽出したら引っかかりますよね。ユニコードでモジュール2取り出してあげると、それを目視すれば、モジュール2取り出した段階でそのツールが、ユニコード解釈しちゃうからなんですけど、単純に ASCII のストリングスとか取り出せば、これ目で見れば、あ、違うなっていうのがわかりますから、得意点として見つけて、そこからさらに調査をしていくことができるってことですね。よろしいでしょうか。はい、ではご清聴ありがとうございました。